この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第149回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
ボスコとコウツカでお送りいたしまする。
はい。
え？
いや元気だな
と思って。あ、当たり前じゃない。あ、元気バリバリでいかないといけないよ。
あ、はい。
ですよ。そうですよ、はい、もう始まったら元気にいかないと。テンション始まる前は低いけど。ね、あ、当たり前じゃないですか。
そうですね。
そうですよ、はい。聞いてくださるリスナーさんがいらっしゃるわけですから。
はい。
そうですよ。
もう私は精魂突き果てているので。
なんでやねん。なんでやねん。
疲れるんだよ。父ちゃんと母ちゃんの相手が。
わかるけど。それはそれだよ。これはこれだよ、
う
ん。
そうですね。
そうですよ。
でもさすがに、ちょっとこう、いつも収録してる時間は空いてたんですが、両親が揃ってる前で収録をするっていうのがとても気恥ずかしく。
あ、そらそうだ。
うん。実はね、これをやってることも言ってないの。
あ、そうなの？
うん。
言えよ。
じゃあ、これを説明して理解ができるかどうかっていうね。
いいじゃん。DJ やってんだって言えば。ま、DJ だよって。
そうなんだけど、もうかれこれ3年近くやってますけど、
そうだよ。
一回も言ったことがない。
秘密にすることかい？
じゃあ、あのね、これを理解してもらおうとするのにすごく労力がかかるわけですよ。インターネットとか全く分かんない人たちなので。
いいじゃん、 TBS とかさ。
え、嘘じゃん。日本
放送でやってるって。
それ嘘じゃん。
嘘だな、うん、まあ嘘だけどさ、そんなような感じだよって時はいいじゃん。
まあまあね、
そんなんだよって。
そうなんですけど、うん、なんかね、説明するのがめんどくさくてそのまま言わずにいたら、うん、まあかれこれもう149回目みたいなね。
ああ、なるほどね。
はい、そういうことです。感じなんですけど、
俺はあれですよ、最近ね、リスナーさんからね、
うん、
噛まないねって言われて。
え、そのリスナーさん、聴覚的に問題はない？平気？
なんか、なんで噛まないのって。いや、俺がね。
うん。うん。噛んでるよね。
そう、噛んでるよね。
うん。
うん。案外噛んでるけど、うん、ごまかし方が上手くなったってことだよね。
私の編集が上手になったんじゃないかな。
あ、そういうことなの？
うん。
あ、そう。
そう。
だから噛む、さ、あれが違うんじゃない？何、うん、
そうだね。
頻度が少なくなったんじゃない？
ああ、そうとも言いますけどね。
う
ん、
そうだと思うよ、
うん。
一生懸命やってるもん、俺。
はい。
噛まないように。
ああ。
そうですよ。当然じゃないですか。
はい。
何が何ですか？
いや、何でもないです。そうですよね、と思って。
何、うん、私の編集がいいのよって言いたいわけですね。
そうですよね。
ああ、なるほどね。そういうことですか。
もう最近相当腕上がってきたよ、編集。
ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。わかりましたよ。いや、リスナーさん、私噛んでますから。
そうですよ。
ね、噛んでるんですけど、はい、あけちゃんが編集して撮ってくれてるみたいです。
結構ね。
今度撮らないでやっていいよ、みたいな。
ええ
ー、なんでやねん。どうしてよ。
あのね、噛むっていうより、私もそうなんですけど、口癖ってあるじゃない？
ああ、はいはいはい。
そう。
だよね。
そうなのよ。私の口癖はでなんですよ。
ああ。
接続詞がでなの、全部。ああ、
俺はね、俺はなんだっけ。俺はね、よく。
何？
けれどか、だけどか、あれ違うな。
違うよ。私今、マイクの前で一人ですっごいニヤニヤしてる。
うるせえよ。なんだっけな。俺も覚えてたんだよ。口癖。ね、っていうかじゃなくて、
何？
その結果じゃなくて、
なんかそんなやつ。まあ、ニュアンスはね、そんな感じ。
そんな感じだよな。
そう。やっぱりなの。
あ、やっぱり、そうだよな。やっぱりな。って、そういう、な、そう、出ちゃうんだよな。
そう。
そうなんだ。
そうなのよ。あのね、すごく、一生懸命喋ってる時ほど出るんですよ、ね。
ああ、そうなんだよ。
ね。
やっぱしてな。俺もそう、ある。
そう、私も、接続詞を知らないわけじゃないんだけど、うん、多分雑なんだよね。
ああ、確かに。それはあるね。
うん、そう、雑なんだよね。確かに。そう、そうなんですけど。
そうなんですよ。
はい。
そうなんです。
だから、あ、本職でね、やってるパーソナリティの方とか、ニュースを読んでる方たちって本当にすごいんだなって。
すごいよな。 そういうのないもんな、
う
ん、
そうなのよ、
大したもんだよ、
すごい、ほんとさ、うん、そういう癖って気になるとすっごい気になってくるじゃない、聞いてても、でもないじゃない、
あないね、本職はね、
そう、うん、やってらっしゃる方とか、
あでも松山千春あるよ、
あそうなの、あるあの人はだって歌う人でしょ、
うん、だからさ、そのプロじゃないけど、うん、そういう系でやってる人はあるよね、だから本当のプロっていうかさ、アナウンサーさんとか、
うん、
それ、まあ、崩れとかさ、
うん、
そうい
う崩れって
崩れちゃうかいいな、あのその、
まあ、フリーになったりとか、ね、
フリーになった人が
タレント的な立場にいる方とかもね、う
ん、やる方はね、
うん、すごいなって、すごいよ、ね、本当にちょっと、ね、まあ、
確かにその人たちは職業ですから、
まあそうですよね、
そうですよ、
まあじゃあそういうことで、
そういうことです、
うん、は
い、
じゃあ今週もよろしくお願いします、
はい、よろしくです。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます、
はいはい、
今回は朝日新聞デジタルさんからお題をお借りいたしまして、再生医療で犬猫を治療、富士フィルム、アニコムと新会社ということで、本編をお借りいたしますと、富士フィルムと、ペット保険国内最大手のアニコムホールディングスは、来春再生医療を中心とした技術でペットの犬猫の病気を治す方法を開発しサービスする会社を作る、高齢化でがんや糖尿病になる犬猫が増えており、飼い主に売り込むということなんですけれども、これね、実は秋口ぐらいからずっとアウトプットをさせていただいてたと思うんですが、高齢犬とかね、そういったところで、その中の一個の中に再生医療っていう勉強があったんですよ、
はいはい、
でこの再生医療が本当にすごくて、マジでっていう、もう本当目から鱗というか、背骨に何か問題が生じていたりとか、まあ、骨折とかもそうなんだけれども、今までの治療の概念が変わるぐらいの、まあ、歩けなかった子が歩けるとかね、そういうぐらいの再生医療が今動物社会の中でも起こっているっていう勉強をしてきたんですよ。やってる獣医さんっていうかね、まだまだ少ないんだと思うけど、そういうのが少しずつこう浸透してきてるところに会社がこうやって出張ってくるんだなっていうね、
うん、ね、
うん、部分で、あすごいって、今まで全く歩けなかった子が1ヶ月後ぐらいには普通にこう、まあね、多少筋力とかが落ちてるからあれなんだけれども、ヨタヨタでも歩けてたりとか、骨折も今まではもうプレートでがっちり固めてたけれども、実は自分が持ってる治癒力をそのまま生かしてあげた方がいいだとか、それも再生医療だよね、あとがん、それがどんどんこうなんていうの、日の目を浴びてきてるっていうの、注目されてきてるっていうところで、この大手2社がくっついて新会社ができた時にどう変わっていくんだろうっていうね、
ね、
そう、
結局、まあ、俺浅はかな知恵で言うけど、あれなんだろ、再生治療は例えば、
う
ん、自分の細胞を使って培養して、例えばそういうなんていうの、あの筋肉だとか、やけど、例えばね、やけどをした皮膚、うんうん、その上に皮膚を塗ってそのままあの自分の再生医療でこう、
そうそう、
治っていくとか、そういうような感じなんでしょ、
そうそうそう、
この富士フィルムがやろうとしてるやつは、
そうなの
ね、
なんか元々持っている自分が体を治そうという力をさらに強化して使っていこうっていう、ね、うん、
なるほど、
部分なんですけど、
うん、
本文ちょっとお話ししますと、富士が持つ X 線診断や再生医療に使う細胞を培養する技術などと、アニコムが2000年の開業以来蓄積した犬猫の診断診療情報などを使うと、
うん、
51% が富士、アニコムが 49% を出資すると、出資額や社名、本社の場所などは詳細は今後詰めるということで、うん、犬猫は7歳頃から高齢とされるが、飼育環境が良くなり平均寿命は14歳以上に伸びた、胃腸炎や糖尿病などの加齢や生活習慣から来る病気が増え、今約4000億円のペット医療の市場は今後も伸びていく可能性が強いという、
うん、
まあ、この辺はね、
うん、
なんて言うんだろう、企業としてなんだろうけど、
まあ、そうだろうね、うん、まあ、ねマーケティングがあるからね、あれなんだろうけど、あとこれね、いいのはさ、やっぱり保険が使えるようになるかもしれないってことだよね、
うん、そうなのよ、アニコムさんが乗り出すってことは、
ね、そういうことだよね、
そう、
うん、
でもよくよくなんかいろんな話を聞いてみて、その再生医療の勉強をした時にね、
うん、
例えばこう外科手術で 手術をしてその後動けるか動けないかみたいな部分で考えるならば、この再生医療を取り入れて、その通常の外科手術よりも安いことがある、うん、金額的にも。でさらにはリスクも少ないし、その後のこう副作用反作用的なリスクも少ないし、可能性としてはこの再生医療の方が歩けるようになるとか、
まあ、そうだよね。結局人間の中でも今メスを入れるよりもさ、あのなんだっけ、棒を突っ込んでさ、棒を突っ込んでっていうのかな、欲しいけど、なんか突っ込んでさ、こうやってあの手の代わりにこうやってなんか細胞を切ってやるようなちっちゃい穴開けてやるじゃない。今なんだっけ、
わからない。
わからない？あの今メスで切らないでさ、何でもさ、うん、まあ大体のものはさ、なんか突っ込んでさ、うん、こうやっちゃうような、それですぐ次の日歩いて行くような方法になってきてるんだよね。今医療でも。そう。なるだけ体にメスを入れない、
うん、やっぱりね、メスを入れてって、うん、もう一番最初のさ、問題点として、うん、もう全身麻酔なわけじゃない、
うん、
まあ、再生医療でも必要なのかもしれないけれども、うん、切った張ったをする全身麻酔よりは、細胞を取りますの、ちょっとした麻酔の方がまだいいのかなっていう部分と、うん、あと切ってしまえばやっぱり、内臓を動かされたりとかさ、
そうだよね、
肉を開かれたりとかっていう負担を考えるとね、まあ、再生医療とかで使う方が楽なのかなとか、
そうだよね、うん、
っていうのがあって、おーっていうね。
確かに。だからあとは、まあ、本当にこういう風にさ、助けるワンちゃん、うん、猫ちゃんがさ、すごい増えてくることはすごいいいことだと思うんだけど、
うん、
その後、ね、のこともね、こととも考えた方がいいと思うんだよね、うん、人間で困ってるじゃない、結局、うん、助けるのはいいけど、例えば高齢化になってしまったり、
そうだね、
社会になってしまったり、うん、なってしまう部分があるから、すごい助かってくれるのはすごいいいことだと思うけど、うん、この次の段階のやつも考えておかないといけないなっていうのは思うよね。
さらに平均寿命伸びていくわけだし、
うん、伸びていくわけで、そう。
本当に人間と同じ道筋を歩んでいくよ、うん、だろうからね。
そうだよね。そうなったらやっぱりボケの問題だとかさ、地方とかね、やっぱりそれを結局、そうなったら逆に今度はまた、まあ、変な話捨ててしまうね。
そう。
ところが増えてしまったりっていう部分があるわけじゃない？うん。うん、やっぱり、
まあ、うん、そこら辺だよね。
そう。やっぱり全体のこの、なんていうのかな、うん、あの、その、人生のサイクルじゃないけど、うん、そういうものをやっぱり見つめた上で、これも必要だし、プラス、そう、まあ、そうなった時のことも考えてやっとくっていうのも大事だよね。
そうですね。確かに。
まあ、人間でね、逆に言えば困ってるわけだからさ。
そう。そう。本当。
うん。
ね。
うん。
まあ、そういう感じで
ね。そういうことですな。はい、まあ、だけど、素晴らしい技術ですね。
そうですね。ちょっと実用化に向けて、今後の動向が気になる感じですけれども。
見守っていきたいですな。
はい。今回は、朝日新聞デジタルさんより、再生医療で犬猫を治療。富士フィルム、アニコムと新会社、ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
素晴らしいピックアップ。
ではそのまま本編いきます。
はいよ。
まあ2015年、うん、今回が最終回ということで、違うな、2015年の最終回ね。
ですな。
最後の配信。
そう。うん、
最終回っつっちゃうとあれだね。
そうだね。最終回っつっちゃダメだね。2005年が終わる時の最後の。
15年ね。
15年ね。2015年がね。5年じゃねえやね。15年だね。
もう10年前に戻りたい体だけ。
そうだね。確かに。
本当よ。
本当だよ。
はい。というわけで、まあ、2015年分、最後の配信ということで、まあ、総括なんですけれども、
うん、
で、覚えてる今年の初めに目標を立てたのを。
なんだっけ
知らん。
忘れた。
自分のは覚えてるけど。
あ、そう。
うん。
あ、俺コロコロ変わるから。
そうだね。
それでいいのか。まあいいか。
たまに困る時もあるけれど。
そうか。
でとりあえず今年、
うん、
コピンにコマンドを50個覚えさせるっていうね。
お
う。のも目標にしたんですよ、
うん。
残念ながら到達できませんで。
何個までできた。
でもね、プラス10個ぐらいはいったんじゃないかな。
うん。
うん。
まあいいじゃないですか。
そう。なんかゆっくりでいいかな。
そうだよ。
最近。
50個も覚えられねえだろ。自分が。
そうなの。そこなんだよ。
だと思うよ、俺。50個もあったって、人が覚えられねえと思うもん。
そう。でもさ、それをでも、できてる人もいるわけじゃない？ なんかある意味人間がすげえなって思うわけよ、うん、
いいんじゃね
まあね、そう、おかげさまでほら最近良くなってきたねっていうね、あのサニーさんからのお褒めの言葉をいただいたりとか、
まあまあ、あとあれだよね、ちょっと吠えるのを少しねまた抑制できるような方法論を考えた方がいいよね。
だいぶ減ったんだけどね、まだ吠えますよ、ね、
まだ吠えるからね、うん、まあ最初吠えるのは仕方ないとしても、それをさ何回も繰り返さないで一発で終わるとかさ
ね、
うん、それをちょっとやってみて方がいいんじゃない。
そう、本当に
まあね、あの修正としてね、あいつはガード犬だからさ、そう部分は仕方ない、
気持ちちっちゃいしね、
しょうがない部分あるんだけどね、そこはできたらねやればもっと良くなるんじゃないかなと思う、
ね、本当ですよね。まあでもまあ楽しい1年を過ごしてきたなっていう、
おお、それは良かったでございます、
はい、感じなんですけど、ボスはどう、セシと1年、
セシと1年ね、
うん、
根本的にはね、
うん、
神さんがよくやってくれてるからね。
そうね、
うん、そう、神さんがよくやってくれてるから、
うん、
まあ若干の距離感を持ちながらやれてるかなっていう部分はあるよね。
ああ、
うん、ジェットともそうだけどさ、ある程度の距離感、
うん
うん、を持ちながら出てきてきてるからいいのかなと、う
ん、ジェットはあれよね、ボスに対して恐怖の大王だよね。
なんでやねん。
わかんないけど怒るのは私の方がすっごい怒ると思うのよ。
俺全然怒んないのにな。って行くからな。
わかんない。なんだろうね、不思議。
あ、口の中に入れるから
だな。まあ、そうだね。食べられるって思うから。
うん、そうだな。
本当に食べてるよね。
うん、でも他の、まあ他の子もやるんだけどさ。
うん。
他の子は全然来るで。
わか、なんだろうね。
わかんない。
な、うん、不思議なぐらい。
だからって俺に噛みつくわけでもねえしな、吠えるわけでもねえ、う
ん、あれだよね、昭和、昔大人気だったタイトル言っちゃダメよ、
うん、
野球選手になりたい男の子とお父さんみたいなさ、
あー、なるほどね、
のお父さん像なのかもしれないよ ね、コピーからすると、
目が炎になるやつね、
そうそう、
あ、
逆らっちゃいけないみたいな、
あ、なるほどね、
本能的に何かそういうのを感じさせるのかもしれないし、
俺それでもいいかなと思うんだよね。
うん、でもタイプ的にはね、そうね、うん、いいかもしれない。
まあ、俺人間にもそうだからね。
あ、そう。うん、
まあ、しょうがないのかな。
そうね、
うん。
でもまあね、
うん、
嫌いじゃなさそうだし。
うん、まあとりあえずは来るからね。
そうね、う
ん。まあ嫌いじゃないんだろうけどね。
やめてって前足超突っ張るけど。
うん。でも別に、ね。
うん。
まあ。あとそうだね、うちの猫たちもそうだね。
そうね。どう、最近ルパンは？
あ、ルパンは全然相変わらずゴロゴロゴロゴロ言ってるよ。こいつは人懐っこいよね。
全然違う。相当なんか大きくなったっていう話なんだけど。
えらいでかいよ。
あ、そう。
びっくりするよ、今度会ったら。
あ、そう。
うん。まあ、アケちゃん来ると愛が起こるからな。
そうなんだ。
愛がシャーって言うから。
本当に愛知に嫌われてるからね。
確かに。なんかやったんだろう。
多分ね、触りたくて追っかけ回したからだと
思う。ああ、だな。
うん。
う、今度、だから、あの、ルパンは会いに来てください
ね。ね。ちょっと
また会いに来てくるって言ったって、すぐ近くに。
そう。歩いて何本みたいな話ですけど、ね。
そうそうそう、そう、
はい。なかなかね、最近、木小屋の方には。
確かに。木小屋って言うね。
あ、そうね。小屋？
違うよ。事務所って言う。
あ、事務所ね。
そうね。
事務所になかなか行かない従業員ってどうなの？
まあ、しょうがいいね。別に。一階の事務所には来るじゃん。
ああ、一階にはね、脚立貸してくださいとか、ね。
そうだよな。
そういう、そういうヨタ話ではなく、
うん、
お仕事的にはどうでした？今年一年。
仕事的にはね、
うん、
まあ、俺は、まあ、賃貸業に関しては、そうだね、うん。新しいこともせず。
はい。
うん。
はい。
まあ、このこっちのペットの方をですね、重点的に、
そうですね。
やりるって感じですな。うん、まあ、あとは、そうだね、種まきの部分が大きいかな、俺は。まあ、最終的には今、まあ、ある場所にね、
うんうん、
ちょっとそちらの方で、例の、ね、うん、例の場所で、ちょっといろいろやりたいなと思って、
は
い、いろんな方とそちらの方と話したりはしてるんですけどね。うんうん、来年はちょっと、あの、狩猟免許を取りたいんですよ。
はぁ、
あ。うん。
私も食べたことないんですよ、イノシシ。
あ、そう。ボタン鍋食ったことない。
ない。
おお。
鹿もよく食べてるんですけどね。
うん。ボタン鍋はね、
まあ、そこの地方の人に聞いたんだけど、うん、本当にこう、なんていうの、あっさりしてるって感じ
だった。赤身なんだろうね。
赤身で。
うん、乳臭くない赤身なんだろうね。
そう。だからやっぱり、獣だからさ、うん、血抜きの処理の仕方とか、うん、そういう下処理の仕方が全然違うんで、うん、うん、うまいって言ってた。
まあね、動物業界もこう、いろんなお肉がね、うん、出てきてますから、ちょっと
そうだよね。
興味津々なんですけれども、
ね、うん、
はい。
そんな感じでね、そっちの方をちょっとやりたいな、うん、は思ってはいるんですよ。
とうとう凶器を手にするんだね。
うん。いや、基本的にはそっちは、鉄砲、銃の方は多分、保管が大変だったりするんで、縄、はい、縄、
縄、
うん、そう。
罠でね、取る、ね。
罠、そう、はい。罠で、
よかった。
うん。罠でやると、罠も免許必要だからさ。
ああ、そう。
そう。で、聞いたらね、
うん、
まあ、これはまた歌話になっちゃうけど、
はい、
自分で例えば取るじゃん、
うん、
狩猟免許って取るだけなんだって。例えばそれを解体して自分で食べるのはいいんだけど、はい、例えばそこを販売したり、
あ、
うん、そういうのってまた違う免許が必要なの。
食肉加工業みたいな。
そう、加工業みたいになっちゃう。そうそうそうそう。それも、獣の部類のやつがいっぱいこう、カテゴリーが分かれてんだって。
大変だね。
大変なんだって。そう。だから、漁師になりゃ簡単にそういうのをね、さばいて、売れんのかなと思ったら売れないんだって。
ああ、結構大変なんですね。
大変なんだって。うんうん。そうそう。
そう。
そうそうそうそう。うん。だからそういうのもね、ちょっといろいろ勉強させていただいて、まあ来年はちょっと撮りたいなと。
はい。
思ってる次第でございます。だから来年は、こっちにもあんまりいないで、向こう行っちゃうかもしれないです。うん、
まあ収録はね、スカイプですから大丈夫です。
あ、まあそうですな。
はい。
あ、向こう通じるかどうかわかんないですけど。
通じるでしょ。携帯通じないの。
え、何その、殺気だった言い方するわけ。ね、何その殺気だった言い訳する
わけ。もうね、一人で収録するのは本当に辛いから。
ですか。いいじゃないですか。二役やりなさい。お父さん出せばいいじゃん。お母さん出して。
うちの母ちゃんは基本会話があんまり成り立たなくて。
じゃあお父さんとお父さん。
うちの父ちゃんは基本無口だから。
ああ
、うん。
じゃあうちの神さんくらいじ
ゃん。あ、そうだね。
それもいいかもしれない。喋んねんだろうな。
慣れてくるまでが大変だと思うけどね。
うん、そう、うん、本当だよ。
ね。
俺たちだってここまで来るのに大変だったんだよな、やっぱり。
そうですね。もう最初の頃から考えるとね。
そうしたけど丸々3年やってるってこと？
ほぼ3年。あ、3年弱ですね。お正月明けからワンライの1回目は始まってるはずなので。
うん。
はい、1月の何日とかかな、後半なんですよね、スタートしたのが。そう考えるともうちょっとで丸3年。
なるほど。
はい、お正月一発目で、まあ第150回目と。
ああ、
年間約50回。
やっぱり俺が成長してるんだね、3年もやってるから。
ええ
何
なえ
何何
あ、何、はいはい、
うん、だろ、
うん、
そうだよ。
まあね、はい、
でね、新しい年を迎えますけども。
そうですね。それはね、エンディングでいいと思う。
あ、そう。
まだあるからね。
まだあるの？
エンディングがね。そうそうそうそう。はい。まあそんな感じでちょっとヨタ話になってしまいましたけれども、2015年第149回目、本編の方を終了したいと思います。
あ、でももう一回、もう一点なんだけど。
なんすか？
いや、案外新しいさ、ワンちゃんいっぱい、うん、うちの方に来てくれたなと思ってね。
ああ、そうですね。
うん。これは嬉しいよね。
ありがたい。
ありがたいよ、本当にありがたい。
本当に。でね、うん、本当に優しいお客様ばっかりで。
本当ですよ。
もう忙しいところごめんねって、いや、いいんですよ、これ仕事ですからっていう会話をね、今日もしたんですけど。
うん、本当だよね。うちは仕事でやってるんですよね。
そうなんですよ。
うん、なんか皆さん、俺たち仕事でやってないような気がしてるみたいでね。
きちんと、いただくものをいただいて登録をして業務としてやってるので、もう本当気にせずわがままを言っていただきたい。
逆にね、
うん、
うん、そういうお客さんはあんなにいないんだよね。ありがたいよね。
いらっしゃらないですね。
本当にありがたいよね。
うん、本当に恵まれた。
本当に恵まれてるよな。
はい、
うん、嫌な思いしたことないもんね。
うん、
何そこで貯めるんじゃないよ。いや、ね、食べてんのよ、そこで。バカじゃないの。まあでも。食べてそういうことしてちゃ。食べるんじゃないの。
っていうか、振りでしょ、それ。
振りじゃねえよ。
そりゃシャレですよ。
振り
いいじゃん。
でもね、楽しいですよね。
楽しいですよ。
おかげさまで、いい日々を過ごさせていただいてます。あと、まあ、勉強にもなるしね。
そうだよな、あと、まあ、自分で飼ってなくてもさ、うん、違う犬種のワンちゃんとさ、触れ合えるなんてなかなかないんだから。
そうね。
そう、それでお金いただけるんだから。
私ね、でもやっぱり勉強してるっていうのが本当に強くて、
うん、
慣れてない子たちの変わっていく様だったりとか、うん、社会化が必要な頃から一緒にいる子のこう、うん、政権になっていく様とか、うん、そういうのをリアルに本当こう手の届く位置で見れるっていうのが本当に素晴らしいなって。
本当ありがたいよね。
そう、これね、サロンさんでもできないし、ドッグトレーナーさんもなかなかできない経験だと思うの、
うん、だと思うよ、
うん
うん、
このお預かりっていう業務をやってるからこそ見られるリアルな世界、
そうだよね、
っていうのを本当こう目と鼻の先で感じられるとかっていうのがね、楽しい。
そうですね。はい、そういうのちょっとね、いろんな、なんかノートの走り書きでもいいですから、まとめときなさいよ。
いや、もう頭の中に全部入ってますから。
じゃあそれを一冊の本にしますか。
誰かお願いします。
誰かね、それ、ね、うん、結局お預かりじゃなくちゃわからない、ね。
そうですね。
成長の、なんていうのかな。
うん、
なんとかに
犬の社会とかね。
なんかそういう題名で、なんか本出せたらいいね。
そうだね。私の中で今、ピンって上がったのは K さんっていう人なんだけれども。
K さんに売り込みなさい、それじゃあ、それ。
売れるかな。
いや、売れると思うよ、俺。だってそういうのさ、リアルに見てないんだから。
そう、でもね、あと1、2年ぐらいやってみたい。
うんうん。まあ、あと、あれだよ。例えば、飼い主さんだって、自分の犬しか見てないんだから。
う
ん、
そうなの。
そう、他の犬は見てないんだから。
で、そこに来て、うちってほら、若い子が多いじゃない？だからもうちょっと中堅クラスとかシニア期に入ってきた子たちとかも見てみたいの。
ほうほうほう、なるほどね。
だから本当なんかね、もう来年不惑ですけど、欲張りだよね。やばい、だから本当10年前の体に戻りたい。
体力つけなさいよ。
無理。
なんでラーメンばっか食べてるからだよ。
だしょうがないじゃん、大好きなんだもん。
だからそれわかるけどさ。
わかる。まあね、はい、ちょっとすっげえ長くなっちゃったからさ、
そこら辺のさ、ね、企画もちょっと考えて、
ね、いつかねちょっと出してみたいなとは思います、
ね、
はい、
出版社の方よろしくお願いしますよ。
お願いします。はい、
はい、ということで、
はい、本編終了いたしまして、ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。
ん、
相変わらず年末年始ですね、イベントが少なくてすっごい大変だったんですけど、あるショップ&ギャラリーさんのイベントをちょっと今回ご紹介させていただきたいと思います。杉並区の西荻窪にあるギャラリーさんなんですけれども、
うん、
うれしかっていうね、
うん、
お店なんですよ、
はいはい、
で、もの作りが選ぶもの作るものということで、ここで開催されるのが、こう、羊毛フェルトの動物ブローチ出版記念展というね、1月の21日木曜日から2月の1日月曜日、
うん、
12時から夜の20時まで、そのうれしかさんの1階の展示スペースで開催されるということなんですが、羊毛フェルトってさ、
うん、
こう結構ブームだったりとかするじゃないですか。
私
もちょっとかじろうかな、かじる前かなみたいな悩んでたんですけど、結局かじってなくて、
なんかこれこう針でこうやってやるやつだっけ。
そうそうそうそう、
そうだよね、
剣山みたいなので、
はいはいはいはい、
綿みたいなものをこうチクチクチクチク刺して形状を作り上げるという、う
ん、ね、
そう、興味があったんですが、この野底さんっていう方にギュンって引き込まれたのが、ね、可愛いだけじゃないの、この人の作るのが。
お、
なんかふてぶてしい顔だったりとか、シュールだったりとか、
はいはいはい、
なんかなんつったらいいんかな、生きてる、ぬいぐるみチックなんじゃないんだよね、
うん、
生々しい感じのこの作品がとてもなんか今一瞬キュンってきたので、
この狐なんか最高じゃんね。
そう。
この目
ふてぶてしいでしょ。
ふてぶてしい、こういうのいいよね。
で、この のそこさんっていうところをクリックすると、
うん、
これフリッカー っていうんかな、なんかインスタグラムみたいなやつに飛べるんですよ、はいはいはい、うん、それがねまたねシュールでなんかね、うん、面白い、見てるだけで面白い。
ツチノコみたいな猫がいる。
あ、そうそうそう、足がいっぱいあったりとかね生々しい部分とかももちろんこうグロテスクって言われるようなものもあったりとかするんだけれども、なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、生きてる生々しさっていうのがすごくあって、でそれをまたこう面白くしてたりとかね、するのが本当になんかこういいなって思って勝手にこう今回ご紹介するんですが、
このフェルトっていうのはいろんな表情が見えるんだね。いいね。
そうなのよ。
あ、カンガルーとかも可愛いし。
そう。なんか、可愛いだけじゃない、なんかこう、ちょっとシュールだったりとか。だって、ウォンバットの赤ちゃんの羊毛フェルトとか作る人とかいないでしょ？
いないね。
うん、アヒルちゃん、ペンギンがうんちしてるところとか。
いないね。
そう。なんかね、いいな。
うん、いいね。
で、
うん、あとゴリラがこれいいね。
そう。
うん、ゴリラがかわいい。
そうなのよ。で、この方のその出版記念展っていうことなので、うん、羊毛フェルトのブローチっていう本を出版される、動物のブローチっていう本を出版されるっていうことで、その展示会をされるようなんですよ。
なるほど。
で、3回ぐらいワークショップがあるらしいんですが。
うん、
もうね予約が満席でキャンセル待ちっていうことで。
ああ、なるほど。
はい、ちょっと残念なんですが、まあ、どうしてもっていう方はキャンセル待ちに入れてみていただいて、
うん、
まあ、作品たちを見に行っていただくのもいいのかなって
ですね、
はい、思います、
うん、ね、これは可愛いね。
すごいいいでしょう、うん、猫とかもすっごい表情豊かだし、うん、なんかこう
本当だよな、
かわいいって言うんじゃなくて、ふ、うん、っていうね。
確かに確かに。
ちょっと笑いが生まれたりとか、こうシュールな、こう、ニヒルな、
うん、
口角が片っぽだけキュッて上がってしまうようなものがあったりとか、う
んうん、なるほど。
はい、感じなんですけれども、ちょっともう一度ご紹介させていただきますと、
はい、
はいはい。ショップ&ギャラリー、うれしかさん、
うん、
杉並区の西荻窪は、最寄り駅がね、西荻窪の駅から5分ぐらいの場所にあるらしいんですけれども、そちらの方で、お昼の12時から20時まで、1月21日木曜日から2月の1日月曜日まで1階で展示会がされているということです、
はいはい、
で火曜日が定休日なのかな。
なるほど、
はい、なのでちょっとね詳しい日程とかはブログとか、あ、ツイッター、フェイスブックとかでもご紹介されているそうなんで、気になる方はチェックしてみていただければと思います、
ね、でこちらの方でちょっと買うときになんかクレジットカード使えないみたいですからね、お金いっぱい持ってってください。
はい、現金 で,
というで、ね、現金でお願いしますねって書いてあります。
本当ここカフェも一緒にやってたら、やってて家の近くにあったら入り浸るよね。
うん、うん、面白いもんね。
そう、
うん、
1階は ね絵本を中心としたが、
うん、
あの展示とかももちろんやってるし、ギャラリーとかは2階とかもあるし、古書とかも少し置いてたりとかするらしい、うん、
なるほど。もの作りが選ぶものっていうのはやっぱりいいものだよね、
うん、そうですね、うん、なんか雰囲気もすっごいこうちょっと雑然としたところがあったりとかして、
うん、まあ、自分の部屋みたいななんか棚みたいだもんね、
はい、そんな感じなのでぜひ興味のある方は行ってみてください、
はい、こちらも
勝手にリンクをさせていただきます。
はい
はい、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はい、
はい、もうねちょっと長くなっちゃったんでエンディングサクッと終わらせます、うん、
はいよ。
はい、告知はとりあえず今回なし。
うん、
はい年末年始も営業しております。
うん、来てください。
はい、
待ってます、
ね、お待ちしてます、
はい、
私の遊び相手になってください。
うん、遊んでやってください。
はい、
お願いします。
はい、
うん、
というわけで、
はい、はいよ
ざっくり締めますけど、
なんか疲れてねえか
、うん、違う、もうね、うん、もう37分ぐらい喋ってるわけ。
ああ、そっか。
そう、結構ね今日の伸びちゃってるんで。
なるほど、また編集が大変ですね、
はい、そう、
うん、すいません ね、ま
あ、
ね、
いえいえ、いいんです。今日はねそうでもないと思う。
あ、そう、
うん、
あんま、そうそう、あんま俺なんとかって言ってないだろ。
うん、言ってない、言ってない、やっぱりね、
やっぱり言ってないんだよ。
言ってない、今日はさすがに。
しっかりねこう心に留めれば言わないようになるんだ俺。学習してるな。
さすが。これがね、うん、第150回の時にどうなるか
うるさい。
うるさいっちゃった。
はい。
はい。
はい。というわけで、2015年、最後の配信となりましたが、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、ザッツワニアンライフ第149回目、配信をお届けいたしましょう。私、明澤と、
ボスコとコースカでお送りいたしました。
良いお年を。
良いお年を。
来年もよろしくお願いします。
来年何年だっけ？
Yeah.